あれ、あ、ここにあ、ご主人が見えてました。失礼いたしました、大変失礼いたしました。レイさんもお参拝されております。もう一度盛大な拍手もうちょっと前来られ
奥ゆかしい方
でございますね。おかげで元気でここまでね雇用してくださっておりました。先日もこの椅子をですねこれがっちり今してますけど、あの元々はね、あのちょっと華奢なものだったで、20年以上使ってましたらこの辺がこう割れたりね、あの時々ひっくり返そうになったりする。で、あのレイジさんにねお願いしてこの3つの椅子を修理してもらったんですがね、おかげでがっちりしまして安心して座るようになりました。まあそういうようなことでいろいろとあのお世話になっておりましてね、あそこにありますスピーカーの台もこうレイさんが作ってくださったね。まあいろいろと教会に作品を残してくださって、いずれ三宅レイジ作品展というのを開かないかんかもわかりません。本当にあのこれからもね元気でお役に立っていってほしいなというふうに思います。さて今朝ですね、そのひろみさんから聞いたことなんですが、あの仏教の方ではね、人が亡くなると3年間はですね、毎日、ご飯を炊いて何かしら、お供えをしなきゃならないということですね。まあこれ宗派によって違うと思うんですが、そういうことを聞きましてね、まあ大変だなぁと、まあいうことを思いましたが、考えてみますとね、まあひろみさんにも話したんですが、金光様ではですね、その3年間という区切りがないんですね。教祖様以外毎日ずっとその神様と御霊様へのこのご審判というんですか、お供えされて、今朝もね金光様の後ろを箱を持った方が2人いらっしゃいます、ね、その最先頭の1人目の、ね、箱を持った方は何が入っているか言ったら、金光様の奥様が朝ごはんを炊かれてご審判をね、この神様と御霊様とそれぞれこの3つずつこの三角にきれいにね、ご飯を持っておられるんです。それをそのお供の方が持っていかれる。で、金光様が真っ先にそれをご神前とご霊前に毎朝お供えされてるんです。五代にはなって一日も欠かすことなくそれをしてるんですね。これが私はやっぱりすごいなと思うんですね。ちょっとね何か思いついていいことしようのはできなくはないです。それを親子孫を次々とですね同じことをずっと続けてるんですね。神様と御霊様にその毎日お供えするというね、これは教会でも実は乙島教会だけでなくて全国の教会がそれをされてるんですね。しかし教祖様はですね非常にあの教えとしてはね、この寛大なことをおっしゃってるんですね。まあ、さっき言いますようにその仏教のそのひろみさんが聞いたね、これは全部の宗派じゃないと思うんですけどね、人が亡くなると3年間はそういうふうにお供えをしなきゃならないと、ね、しなきゃならないんですけども、できないことがありますよね。いわゆる忙しいということがあったりね。で、教祖様はこうおっしゃったんですね。神様にねご飯をお供えしなければならないと言ってそれでイライラするようではいけないと、ね、神様ありがとうございますと釜の中で少々かき寄せてそれでいただけばそれで神様は受け取ってくださると、形として何もねちゃんとねあのついでお膳に乗せてね お供えしなきゃならんというんじゃない。それをするためによだってね、イライラしたりするようではかえって神様に喜んでもらえないということをおっしゃってますね。釜の中で少々かき寄せて神様いただきますと、それでよいとおっしゃって、そうおっしゃってる教祖様が実は毎日ちゃんとされてる。人に対しては非常に寛大ですけど、ご自分はですねちゃんとされます。そして教祖様の後を受けて子供さんたちがそれをずっとされてる。それでご飯を寄せ、継ぐ時にねちょっとこの手についたりするでしょ、それから茶碗の縁についたりする。それはちゃんときれいに避けといてお供えするんですね、ついこう手も口で持っていって行きたくなるんですよね、教祖様はそういうお供えの仕方なさって、神様とにかく大切に、御霊様を大切になさってますね。それが先ほど言いましたように、未だにずーっと毎日続いてる。この間の台風のね、もう傘がさせないような日でもちゃんとお供の方が持ってねおいでになって、そういうことなんですね。ですから私はこの信心というのはね、両面があると思うんです。あ、金光様の信心はええんじゃな、楽なんじゃな、自由なんじゃなという人がおります。確かにそうかもわかりません。教祖様はそういうふうにおっしゃってます、我が心が大切であるな、無理するなとこういうふうにおっしゃってる。けど教祖様はちゃんとなさってるんですね。おかげをいただく人はちゃんとしてるんです。あ、教祖様はね、そんな無理をせんでもええ、無理をしてそんなお供えせんでもええ言うておっしゃってるから言っても毎日お供えせんでええわ、こういうふうになってくるとですね、これは甘えというんでしょうかね、横着になってしまう。信心が横着になっちゃいけない。やっぱりどこまでも自分はこうさせていただきたい、この辺が塩梅というんでしょうかね、私も言い方がちょっとその気をつけないと、皆さんにね、なんか先生は難しいことを言うなと、こういうふうに思われてもいけない。ああ、金光さんの真理は見やすいんじゃな、自由なんじゃな、いうふうに取られてもいけないですね。そこのところが皆さんがやはり教祖様がおっしゃっているように、おかげは我が心にあり。私はね、具体的に今日ヒロミさんにもこういう話したんです。私はだいたい毎日神様、御霊様にね、お抹茶をお供えするように最近してるんですね。これは初代知事がとても抹茶が好きだったんです。で、昨日のような終戦記念日なんかでもね、終戦記念日だったらその亡くなられた御霊様にという気持ちがあるし、原爆の日には原爆で亡くなられた方のためにということがありますね。それはそうなんですが、私は初代知事がそのお抹茶が好きだったから、できるだけお茶を立てるようにしてるんですが、時にね、それが面倒くさいなということがあるんですね。時間的にこうぐわっとこうね、なんか余裕がない時がある。お茶というのはそれではお茶にならないんですね。ゆったり構えて、この気持ちを落ち着けてさせていただくところにお茶の味というのがあるんですね。ですからそういう時は私こうするんですね。教祖様の先ほどのね教えを、私なりに受け止めさせて、お茶を立てる。で、立てて父と一緒に、初代と一緒にいただきますって言っていただくんですね、なんか格別の味がするんですね。親様と一緒にお茶をいただかしてもらってるような気がするんですね。時々そういうことをするんです。本当はここにね、御霊様にお供えをさせていただいて、私は私の別の茶碗でいただくべきで、いつもそうしてるんです。だけども、それをですねするためにイライラしたりバタバタしたりしたんでは、逆に初代父が喜ばないと思うんですね。教祖様がおっしゃってるところはそこだと私は思うんですね。ですから皆さんもこのお盆にあたりましてね、仏さんに何かお供えするとかいろいろされたと思いますがね、それがどういうふうな気持ちでその仏様へのお供えになっているか、この心が大切だね。よく心ばかりのものですがと言いますが、心が非常に大切な 私はこう思うんですね、このお盆の時期にあたりまして、御霊様先祖様をねどういうふうに大切にするか、まあ、仏教は仏教で教えがあるでしょうね。今日は教祖様のそのね神様御霊様へのお供えのあり方について聞いていただきました。ご参考にしていただけたらありがたいと思います。